二戸宝探し。この番組は二戸市の提供でお送りします。私たちが暮らすこの二戸の町にはたくさんの宝があります。歴史、文化、伝統など現代に受け継がれる宝、自然、食、産業などここにしかない宝、そしてこの町に暮らす人々も宝、そんな二戸市の宝を見つけていきます。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。今日も一緒に宝を見つけていきましょう。8月9日火曜日から12日金曜日までの4日間行われた浄法寺漆のインターンシップについてお届けしている二戸宝探し。今年のインターンシップには2人の学生が参加しました。
会津大学短期大学部の大津村リリです。
はい、
はい、文政芸術大学の名前ゆずかといいます。
前回の放送ではインターンシップ初日、天台寺と浄法寺歴史民俗資料館の2箇所を巡り、浄法寺や漆についての歴史と文化を学びました。続いては適正社での実習に移ります。適正社では浄法寺漆の塗りの工程を体験します。どのような体験を行うのか適正社の馬場さんにお聞きしました。
今こちらどういった作業されてるんですか？
はい、今これは中塗りっていう工程になるんですけれども、お椀っていうのは木の、器に、漆を何層か塗り重ねて仕上げていくんですね。そのうちの、結構これ最初の方です。なんでこう見たところですね、こう木の木目が見えると思うんですけど、そこに、1層目の漆を塗ってるところなんですね。はい、あの木ってどうしても自然のものなので、個体ごとに吸い込み の個性があったりとかそういうことがあるんですけど、そういうのもちょっと見ながら淡々とこう塗ってもらってます。一見簡単そうなんですけど、一定の厚さで、ムラなく塗っていくっていうのは実は結構大変なことで、ある程度何個か塗った後に見返すと一部こう垂れてたりとか、あれここは薄すぎたかなとか、そういうことがあるので、初めての経験として彼女たちには今やってもらっているので、とてもこう慎重な感じで、はい、進めてもらってますね。
そうなんですか。
はい、で今日これ塗って、一晩かけて固めて、で翌日ようやく外側を塗ることで一層が出来上がるっていう流れです。
さらに今後塗っていくってことですか？
そうですね。で実はその、中塗りでだいたい6層7層塗っていくんですけれども、その1層を塗って次の2層目に入る前には実は研ぎと呼んでいて、表面をヤスリで、鳴らす、
はいはいはい、
ある程度こうボコボコしてるところは滑らかにするし、あとはヤスリの傷めがつくことで次の塗りの定着を良くするという効果があるんですけど、そういう工程を踏んでいくので、時間はかかりますね。
うん、そうなんですか。
はい、
これ漆って塗るの、その、はい、さっきの話聞くとだいぶ大変そうなんですけど、
はいはい、
特徴的なところって何かあるんですか？
そうですね、一つにはまず私たちが使っているのが浄法寺の漆なんですけど、浄法寺の漆って、大きい漆屋さんが一気に作って調整した漆と違って、漆を取った職人さんによって個性があるんですね。その個性っていうのが乾くスピードとかそういう条件だとかっていうのがあるんですけど、そこら辺っていうのをちゃんと、見越した上で温湿度の調整っていうのは、漆って温度と湿度の関係条件で固まっていくんですけれども、はい、そういう見極めだとかですね、あとまあ作業の形だとか、そ その日の何でしょうねコンディションとかいろいろなことを全部いろんな総合的に勘定してやっていくっていうところがちょっと肝になってきます。
黙々と作業を進める学生の2人、先ほど馬場さんのお話にもあったように一見すると簡単そうに見える作業ですが、とても繊細で難しい様子がうかがえます。
そうそう、大丈夫大丈夫、そんなにこっちはね油も入ってないから、まあそのままで、ある程度慣れてきたらその、刷毛に含ませる漆の量がどんぐらい、こんぐらい入れたらこんぐらい取れるとか、そういうのもある程度検討してて、何度も何度もやり直さないでもある程度一定のことができるようにっていうのをちょっと心がけると手数が減ります、うん、そんなところを見ながら、うん、でここをずっと見てるとここは垂れそうなのがね、あ見落とされていくおお、せっかくここ漆塗ってるんだからもう、うん、
作業を行いながら馬場さんと学生2人のお話が繰り広げられました。
私だってその漆にどうにか大学出た後しがみつきたくって、で地元でもちょっと探したんですよ。で一つは仏壇屋さん、
あ、
うん、でもそこもやっぱり化学塗装がメインで、で年に数個漆塗りのものをもう手掛けてるから、なんかそういう助成金が下りるみたいなね、
うん、
伝統みたいな、なんか、タグつけていいみたいな話してたのと、でまあそこ一応なんか修復とかもやっていて、ジンジャーとかもそういう社寺仏閣の修復もこれから手掛けようとしてるって会社だったからちょっと興味あって、それこそ私もインターンシップ受けて半分決まってたんですけど、でもそれより何より私はなんか大学時代に研修でなんかかっこいいお椀に出会えて、それこそ稲見先生がいたワークショップなんだけど、絵馬型のね、でなんかあーお椀、このお椀めちゃめちゃかっこいいからこういうの作ってるとこ行きたいって騒いでたら、あー空きがあるらしいよみたいな話で、うん、じゃあ行くみたいな勢いで来たのがここなのね。そうそうそうそうそうそう、だからなんか大学でももちろん学校の先生がいろいろ教えてくれるし、いろんな人に合わせてくれるんだけど、それはやっぱりきっかけであって、プラスアルファね、面白いと思ったら追いかけたりとか探しに行くと深まりますよね、
内容も出会いもね、
そうなんだ。ここの今の浄法寺の塗り物のスタイルって面白いところの一つが、すごく長い歴史がある作り方というよりは、今のスタイルって40年くらいのものなんですよ、スタイル自体がね。その前に1回浄法寺の塗り物って廃れてるんだけど、それっていうのは実はすごく身の回りの普通の身近な食器だったばっかりに、物流が良くなった時にそれに代わるいろんな素材の、そして安いものが入ってきた時にいらないって言って捨てちゃったんだよね。そうで1回なくなってるんだけど、40年ちょっと前に岩立さんっていう方が、今もね商品置いてる人ですけど、その方のお父さんがずっと漆かけをされていた方で、自分の父親たちが取ってる漆をねちゃんと地元で製品にして、で浄法寺の名前ってちゃんと歌って物を出そうって動いて、でその時にこう古いからいいものっていうことじゃなくて、これからの時代で愛されるもの、食卓で使われるものをちゃんと作ろうっていう風に、そこで一回こう改めて考案したスタイルなんですよ。なんかだからそれがすごく多分いいんだなと思って、古いからいいとかじゃなくて必要なものだから使われていくっていうところに一回しっかりシフトしたから、だから今私たちが作ってる形もそれは伝統的だ、それは伝統的じゃないみたいなことを言う人は誰もいないし、必要とされて愛される器作りをとにかくしていこうっていうところを大事にやれるんですよね。なんか多分産地産地で大事にしてるものがすごいちゃんといろいろあると思うし、ただでもそれが 何にポイントを置いてるかっていうのは、もしかしたら現場には行かなきゃ聞けなかったり分からなかったりもするのかなっていうのはありますよね。
インターンシップとしての体験だからこそできるお話、学生2人は何かを感じることができたのでしょうか。さて、番組は一度ここでブレイクタイムです。この時間は二戸市地域おこし協力隊猿楽さんの活動報告をお届けします。猿楽さんは二戸市内の様々な場所を巡り、そこから浮かんだ音楽を曲に起こし、音楽マップを作るプロジェクトを行っています。
こんにちは、二戸市地域おこし協力隊の猿楽です。私は二戸市のさまざまなスポットにまつわるオリジナル楽曲を制作しています。今回はまたしても天台寺組曲いきますよ。これ全部でね、5章までありますので、先週がね3章のね弱音ということだったんですけど、今回は第4章ゴマ。ゴマってあれですよ、香りがいい方じゃ、まあ香りがね、お食事の時にね使う方じゃなくてですね、ゴマ、ゴマ炊き、ゴマ行とかやる時のね、火にねあれをくべるんですよね。あれ天台寺でもね、なんか見れる時あるのかなとか、ちょっと僕まだちょっとあんまり分かってないんですけど、そこがちょっと見れる時はぜひ行きたいなと、そして映像も撮らせていただきたいなと思ったりしてるんですけど、それを、まあそこごま堂っていうのがあるんですよね、天台寺の中に。そこで、あ、こういう風にやってるんだなとか、あ、ここでかみたいな感じで、そこでイメージをね膨らませましてね、ここのごま炊き、いや、ごま炊きってなんかかっこいいですよね。なんかすごくこう、なんか自分のね、このなんか弱い部分とかね、そういうものをもうこうね、何かを脅す感じで、まあすごいかっこいいなと思うんで、そのかっこいいイメージで曲を作ってみました。それでは組曲天台寺4章5番。というような曲なんですけどね、これがねエンディングなんかもね非常にかっこよくなってますので、まあこれがどういう風に、今ちょっとね一部分をね抜粋して、このねスタジオに小さなキーボードを持ち込んでねちょっと演奏してるので、ね、なかなかおぼつかないところもありますけど、そこはご勘弁くださいということで、まあこれがどういう風に仕上がってるのかっていうのも楽しみにお待ちください。二戸市地域おこし協力隊の猿楽でした。
二戸宝探し、今回は8月9日から行われた浄法寺漆のインターンシップについてお届けしています。インターンシップ最終日は漆かきの見学と体験を行います。残念ながら最終日は雨、雨の中では漆かきの作業を行うことができないので、急遽 別の形式での実習となりました。
それでは海仕掛けの体験に来てるわけですね。
そうですね、
まあ、この雨でちょっと体験できないのでね、こういう雨の日は木にも傷をつけられないし、ちょっと状況悪いんだよね。ですからどのようにしたらいいのかな、まあ、ここに去年から抱きの子にあるから書き方については説明はできますけども、その 体験というかね、カンナのかけるその体感というのはね、ちょっと無理かもしれないです ね、そこはまずご了承いただいて、あとはそのやり方をね説明しますので、林なんかはみ出ればこういうものだというのは林に漆には分かると思いますので、あとは木にどうやって傷をつけるか、どうやって書き取るかっていうのが一番知りたいところだと思いますので、そこを実演でやってみせます。で、後であなたたちにもこうカンナを引いてみる。まあちょっとね、木が乾いてるのでかなり力がいると思いますので、そこはまずやれるかやれないかわからないですね。私もこういう乾いた木にはあまりやったことないので、うん、まあそういうことで、まあ皆さんに配ってたせっかくピッチさんが作ってきた資料をですね、こう見てみますと、まあ漆を描くにはこの4種類の道具使うんだよね。これは今私使ってるやつです。昨日もまず山に行ったけども、描けるような状態だったんだけども、すぐまた雨が降ってきてね、諦めましたけどね。漆を描くにはこの道具が4種類あります。まあ皆さん研修で多分聞いてると思いますけども、これが木の皮を剥く釜、ね、表面を滑らかにしてカンナの描きやすいような面を作るのがこの釜ですね。その面をきれいにした面に傷をつけるのがこのカンナ、ね、カンナです。これは毎日手入れします。毎日使います。使った後は必ず手入れして、でカンナで傷つけてにじみ出てきた漆を取るのがこのヘラ。これも全部自分で作るんですよね。これね、これヘラ。そしてこれ2つあります。なぜ2本持って歩いているかというと、これがね、刃が欠けちゃう場合がある、ね、予備として必ず2本持ってある。でヘラで取った漆を貯めるのがこのタパッポ。タパッポっていうとね、桶、かきたるって言いますけどもね、こういうふうにして出てきた漆をこれに集める。でこれはホオノキの皮です。ホオノキの皮を今の時期ね、今はもう遅いからね、8月に入ればダメだから6月末から7月のうちに入る、そうするときれいに剥けます、この木の木にね。そうして作ったのがこのタカッポ。これもだいたい1年に1回1つぐらいずつね作ります。まあ最低まあ2年ぐらいは使えるかな、で中には油、植物油、普通皆さんが使っている、何だっけ、日清の菜種油に、ね、それで洗うんですね、終わった後は。そしてこうやってきれいにして、で油の場合はこう漆としてもっと馴染むんだよね。ですからちょっと混ざってもわからない。でもまあ慣れた人は和紙に垂らすとすぐ油が入ってるのが分かる、ね、油が入っちゃうとどうやって漆が盛り上がらないで伸びていく、ぐーっと伸びていく。でいい漆は目玉焼きみたいに和紙にトンと落とすとポコッとこう目玉焼きの赤身のようにこう盛り上がる。でこう油とか水分の多い漆は和紙にパンと垂らすとさーっとみんなこう広がっていく、そういう漆になっちゃう。それがどの漆がいいかっていうのは、 その使う人の、ね、用途によって違う。私たちは文化財の修理に一番使ってもらっているので、やはりこう和紙に落としたらこう目玉焼きみたいに漆がこうこんもりとこう盛り上がる、こう締まりの強い漆を取っている、うん、からあとは家具や漆器に塗る漆屋さんとかね、漆器の場合はこの乾燥を主にこう重点的にした漆を締まる。でまず浄法寺漆の8割はまず文化財に使ってますので、そこを目指して我々は通っています。そして秋の10月の共進会にはその漆の品質の共進会、品評会というんですかね、それを、まあ、10月の後半にやります。ですからその品評会に誰が入手するか、ね、もうみんな自分が入手すると思ってやってますんでそこを目標に、まあ、名前呼ばれるのをね待ち望んでるんですけど、なかなかもうこれは、ね、何十たるついてる中から選ぶのですから、なかなか選んでもらえない、うん、でその選ばれた漆が高く売れるかって言えばそうでもないんですね。やはり選ばれた漆でもその使う人によってやっぱり無がない人もあるしね、うん、ですから漆っていうのはすごく難しい。使う人によっていい悪いはこう決まってくる。いい漆って言いますけども、いい漆っていうのはどういうことかというと、やっぱり使う人がいいっていうことね、うん、いいと思うとそれがいい漆。やはり乾きの早い方がいいという人もあるし、乾きが悪くても艶が良くてがっちり固く固まる漆、これの方がいいという人もあるしね。それから文化財みたいにこう冬場に外の自然のうちに自然の中で塗る、そういうのはやはり乾きもいいくて締まりもいいくてというのが漆になってくるんですね。だから使う人によって漆がいい、どの漆がいい漆か悪い漆かというのが決まってくる。ですから一概に見てこれがいい悪いとは言えない。でも共進会の場合はやっぱり審査委員中3人の審査員がいますので、その人たちの総合点数で何項目があったのでいい悪いを決めてますので、それはそれでも仕方ないです、ね、その人の見る目 の目視ではもう大体決まりますのでね、データを取ってこれが漆オールが何パーセント、水分が何ぼ15度じゃないからね、これはもうその審査員の感覚で進歩が決まるということになります。ですから漆取るというのはすごくね生きてるものですから、取り方によっていろんな変化してくる。全部今40人ぐらい職人いますけども、みんなの成分が違うね、大体同じものっていうのはないんですね。取り方によって違ってくる。カンナとカンナもね、これは作る人がいないんですね。我々の一番道具、大切な道具をね、作る人がいない。これは日本で今一人しか、まあ、今にして我々がいいというのは一人しかいない。隣町の田子町で、中畑さんという人、もう年寄りの方なんですけども、この人が今まず我々に使える道具をこう作ってもらってるんですけど、まあ、その人も高齢で、もう大体もう先が歯大体ね、保証できないという状況なんです。そして今市の方でいろんな方にこう研修を受けさせて、そのカンナの作り方を今習ってもらっているところですよね。今何人かは今やってて、どうにか使えるかなという段階まで今来てます、ね、一人はなんとかもう使えるかなという段階、あとは、まあ、これから改良し、我々が使いながら改良して使えるようにしていく。ですから、まあ、今は一人しかいないんですけども、そういう人たちが研修を受けて後を継ぐという人が今何人かこう出てきましたので、まず心配することはないんじゃないかなと思っております。それから漆かきの、まあ、手順ですけども、まあ、最初は、ご説明を受けてないんですよ、ね、
確か
ね、山を6月には山をこう決めるんですけどね、だいたい1人で1日50本が今平均で、上部印の平均は50本、ベテランですとまあその倍ぐらい書きますけども、だいたい50本前後が1人の1日の書く本数ですね。それを4箇所に分けて書きます。四日山と言います。なぜ四日山にするかということは休ませるんですね。一回書いて取ると4日 休ませてまた次のサイクルでまた書く。ですから5日目にまた同じ日に戻る。ですから50本を5箇所も4箇所もだなきゃ、4日山の場合はそうすると1人200本ですよ。1年間200本の漆を、まあ、1年間秋、まあ、11月までですかをかけてこういうふうに書き上げる。これが1年間書いてやる。だいたい20本ぐらい傷がついています。それが毎日同じ時期に行くと何十本になりますよね。そうじゃなくて休ませながら書いていきますので、だいたい1年間はこれぐらいです。このように雨が降ればやれないし、ね、いろんなやって一番多く書ける人で22から24回ぐらいは書ける、うん、で傷つければつけるくらいまあ取れますのでね、そういう目標でやってます、ね、そして最初に取る漆が初漆、だいたい6月中旬から7月の後半まで、で7月の後半から9月の中旬まで取るのが、盛り漆。これは一番品質が良くてね、上部漆の代表的な品質です、ね、透明度もいいし硬くはなるしね、だから伸びもいいし、あとはできた艶、これも一番最高級。
いよいよ漆かきの体験に入っていくわけなんですが、なんと番組は間もなくエンディングのお時間です。続きはまた来週お届けします。この番組では皆さんからの宝の情報もお待ちしております。場所、物、人、どんなものでも構いません。地域の宝をぜひ紹介してください。メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。またファックスでもお待ちしております。ファックス番号は0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。番組で採用された方にはカシオペ FM オリジナルグッズを差し上げます。二戸宝探し、この番組は二戸市の提供でお送りしました。次回はどんな宝が見つかるのでしょうか。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。